おはようございます。2026年4月5日、SIT デイリー物流ニュースです。通勤時間に抑えたい物流の動きを元気にコンパクトにお届けします。今日も安全運転で気持ちよくスタートしましょう。まずは燃料費です。燃料費が2025年比で3割上がる想定では、企業の営業利益が平均で下がる見通しです。特に運輸業は影響が大きく、営業利益が平均で約8割減る試算も出ています。現場では、廃車や待機の無駄削減が一層重要になりそうです。さて、次のニュースです。日本貨物鉄道株式会社は、2026年度に286億円の設備投資を計画しています。品質向上と安定化が目的で、運賃改定も盛り込まれています。陸送との組み合わせにも影響が出る可能性があり、動向に注目です。続いて、制度の話題です。物流効率化法が2026年4月1日から施行されました。荷主には、納期の柔軟化や運賃の適正化などが求められます。現場としては、荷主との協力体制づくりが鍵になりそうです。物流2030年問題も、引き続き大きなテーマです。2030年度に国内の輸送能力が 34% 不足する試算が示されています。日本貨物鉄道株式会社は輸送力増強や省力化投資補助金の拡充を進めています。省力化が進めば負担の軽減につながることが期待されます。空の物流にもコストの波です。中東情勢の緊迫化で航空燃料価格が上がり、国内航空会社は運賃見直しを検討です。航空貨物を扱う方は、サーチャージや運賃の変動に注意が必要です。国際関連ではこちらです。アジコムの情報として、5月27日から香港国際空港第2ターミナルが運用開始です。国際物流の段取りに関わる方は、最新情報の確認が大切ですね。働く人の手取りに関わる話題です。2026年4月1日施行の改正で、通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。フリー人事労務は、この計算に対応する機能更新を行っています。条件に当てはまる方は、社内の手当運用も確認しておきましょう。賃上げの動きも出ています。連合の春闘賃上げ率は、3次集計で、平均 5.09% と高水準を維持しました。物流業界でも収入面の改善が期待されています。ここからは倉庫や拠点の動きです。センコーグループホールディングス株式会社は宮城県富谷市で冷凍冷蔵センターを竣工です。冷凍冷蔵対応で食品需要の増加に備える動きが出ています。中央日本土地建物株式会社は、神奈川県綾瀬市に、延べ床約 1.5 万平方メートルの施設を竣工です。積み下ろし拠点の選択肢が増え、効率化が期待されます。株式会社三住グループ本社は、パンチ工業と統合した物流拠点を公開しました。ピッキングの自動化で、作業効率の向上を狙う流れです。大和ハウス工業株式会社は、静岡県袋井市でマルチテナント型物流施設を着工しました。複数企業で使える拠点が増えることで連携の幅が広がりそうです。サービスのニュースです。日本通運株式会社はモバイル PC やタブレット端末の大量輸送に対応する新サービスを開始です。精密機器の輸送では取扱いの標準化が進むことが期待されます。最後に見える化の話題です。株式会社日立製作所は、物流 KPI を可視化する CLO 向けソリューションを4月から提供します。現場の改善点が見つけやすくなり、品質向上につながりそうです。今日の SIT デイリー物流ニュースはここまでです。無理のないスケジュールで、焦らず安全第一でいきましょう。それでは、また明日、同じ時間にお会いしましょう。